らないように、私はあなたに力を起きさせ、それは火の昇る方からも西からも、私の他には誰もいないところだ、人々が知るためだ。私が主である、他にはいない。私は光を作り出し、闇を創造し、平和を作り、災いを創造する。私は主、これら全てを行うもの。天に上から下らせる、雲に火を降らせる、地を開く、天地が作りを見渡せるように、生理を共に芽生えさせる。私は主、私がこれを創造した。以上の歌詞より、人信仰の信仰に天地を作れた神と題しまして、感謝先生より説明をしていただきます。
キリスト教会というのがこの私たちの教会ですけれども、この教会の信仰告白である使徒信条というのがあります。でここからこの私たちの信仰を学ぶために、順番に御言葉を聞こうとしています。今私は信仰を学ぶと言いました。ある人にとってはちょっと違和感を感じる言葉かもしれません。信仰に生きるとか、信仰を知る、理解するという方が、しっくりくるかもしれません、けれども私たちは誰かにこの信仰を教えてもらう必要があります。そして私たちが一体何を信じているのか、そのことを知ってまた理解することができます。そういう意味ではこの信仰を学ぶということがどうしても必要だと思っています。この信仰を学ぶというのは生きることを学ぶことです。自分がどういうふうに生きたらよいのか、そのことを知ることがどうしても必要です。自分という存在がそもそもどういう目的を持って作られたのか、そのことを知ることから私たちは実は生きていくことを始めていかなければならないわけです。宗教改革者のジャン・カンバンという宗教改革者がいます。この人がジュネーブ教会信仰問答という小さな本を作りました。これは教会に集ってくる子どもたちにこの教理を教えるため、聖書は何を教えているのかというのを教えるために作られたものです。この信仰問答とか教理問答というのを聞くとちょっと難しく考えてしまうかもしれませんが、もともとこの聖書の基本的なことを教えようというふうに書かれていますので、実に端的に分かりやすく書かれています。でこのジュネーブ教会信仰問答はこういう言葉で始まります。問い1、人生の目的は何ですか。答え、神を知ることであります。人生の目的は何ですかと言ったときに、神を知ることですというふうに教えます。カルバはそういうふうに信じて子どもたちに教えたわけです。私たちが何のために生きているのかを知ること、そのことはどうしても必要です。私が中学生ぐらいの時にですね、私は勉強がとても嫌いだったんですね。で私の頃は子供がたくさん多くて、中学校が12クラスあるっていうですね、とても大きな学校だったんですが、もう成績が悪くてですね、もう高校に行けないかもしれないという、そんな成績だったわけです。 でそもそもなんで勉強しないといけないのかというのがこう私にはあまり理解できないわけ。それでこういろんな人が聞く、なんで勉強なんかしないといけない、まあ、大人になったら困るからとかですね、まあ、立派なところに就職するためとか、まあ、いろんなことを教えてくれるんですけれども、こう別に立派なところに就職しなくてもいいしなとかですねこうどっかで思うと、そもそも勉強しなくてもいいんじゃないかなというふうにこう考えたことがあります。でそうするとこう父親に聞くとですね、父親はいつもその神の栄光を表すためですっていう、まあこの同じような教義問答にそうやって書いてあるので、神様の栄光を表すためって言ってもちょっとよく分かんないなと思っていたんですが、このハルマンのこのジュネーブ教会信仰問答は神様を知ることですというふうに言うわけです。自分を作った神様がそもそも何のために自分を作ったのかということを知ることなしに自分の人生は始まらないし、まあ、勉強することもですね、そのことが分かっていないとあまり意味がないよということを言おうとしているわけです。でこのハルマンの流れを引いている教会というのがあります。改革派教会とか長老教会という教会が生まれてきたわけですけれども、このハルマンの流れを引く教会としてウェストミンスターという教会がありますが、このウェストミンスターという教会が3つの信仰告白を作りました。でやはりこの子供に教えるために作られたウェストミンスター小教理問答という本があるんですが、そこにも最初にはこういうふうに書いてあります。問1、人の主な目的は何ですか。答え、人の主な目的は神の栄光を表し永遠に神を喜ぶことです。まあ、これ私は子供の頃から教えられたわけですが、神様の栄光を表すこと、そして神様を喜ぶことだというんですね。こう自分が生きていることで、ああこの人を作った神様はすごいお方なんだということが分かるような生き方をしなさいということです。まあ、今オリンピックをやっています。オリンピックの選手の人たちはある意味ではすごい、もう一流のトップアスリートの人たちがこう競技をするわけで、ああこの人たちはすごいなとこうみんな思うわけですけれども、こうそれに比べて私はというふうにこうついついねこう考えてしまいがちなわけです。こう上には上がいくらでもいるわけです。けれども自分なりに神様に作られたものとして神様を喜んで栄光を表す生き方ができるということをこの教会は教えるようになっていきました。でそのためにも神様のことをよく知るということから始めなければなりません。でこの使徒信条はこの私たちにこう大事なことを一つずつ教えてくれているわけですが、この使徒信条は主に3つの内容に分けられます。使徒信条を一体どんな文章かというとですね、この賛美歌の裏表紙のところにこの使徒信条というのが書いてありますので、もし覚えていない方あるいは何をしゃべっているんだろうと思う方はですね、ここをちょっと見ていただけるといいかもしれません。ここには3つの項目に分かれて書いています。まず最初の項目が、我は天地の造り主全能の父なる神を信ずということ。私を作った神様は父なる神様ですよということ、父なる神様を信じるということが一つ目の項目です。で二つ目の項目は、我はその一人と我らの主イエスキリストを信ず、主は聖霊により出会う乙女マリアに生まれ、ポンティオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ死にて葬られ、読みに下り三日目に死人のうちよりよみがえり天に昇り全能の父なる神の右に座したまえりという、ここまでちょっと一息で言えないぐらい長いんですが、これはイエス・キリストを信じるっていうことが書かれています。そして3番目に聖霊と教会を信じるということで、我は聖霊を信ず、聖なる教会、行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ずという、まあ、この3つの部分からなっているわけです。で今日はこの最初の第一項目の 父なる神様への信仰を告白している部分です。特にその中の天地の作り主ということを今日はちょっと一緒に考えてみたいわけです。で、先ほど読んでいただいたのはイザヤ書の45章の5節から8節でした。まあ、ここだけではなくてですね、今日は本当は創世記の第1章もまあ、ここからお話をしたいわけですが、1章読むと長いので、まあ、皆さんある程度理解しているだろうと思いながらですね、お話をしたいと思います。この創世記の第1章には、神様がこの天地万物全てをお作りになったことが書かれています。まあ、この創世記の第1章というのは、私だけでなくてですね、きっと多くの方がこの第1章を読むのが好きだと思っておられる方がいると思います。また聖書を読み始めると、どうしてもここから読み始めるわけで、この私たち自身の信仰がこの創世記の第1章から始まったという方も少なくないと思います。多くの人がこの創世記の第1章が好きなのにはいろんな意味があると思いますけれども、一つの大きな理由は、ここに私たちの存在している根拠が書かれている。だからこの創世記一章というのは大切で、私たちのここに心を惹かれるんだと思います。最初のところにこう書いてあります。はじめに神が天と地を創造された。この世界にある全てのものは神によって創造されました、作られました。これが聖書の最初の宣言です。この世界にあるものは全て神によって作られた、まあ、言い換えれば全部神様のものですということです。私たちが神様のことを天地を作られた神というふうに告白するとき、それはこの世界は神様の被造物です、神に作られたものですということを告白しています。それと同時に、この世界は全部この世界を作った神様のものだということです。使徒信条のこの最初の部分で、私たちが信じているお方は天地の作り主なる神様ですと告白します。これは一体どんな意味があるのでしょうか。まず考えてみたいのは天という言葉です。私たちはこの天を神が作られたというふうに言うわけですけれども、この天と言った時にこの天が何を意味しているのか、人によってこうイメージが違うかもしれません。最初に思いつくのは空のことです。そしてその空の上には宇宙があります。私の娘がまだ幼稚園に通っていた時のことです。まだ5歳とか、まあ、そんな時のことだったんですが、幼稚園にですね、娘をこう車で乗せていく時に私にこんな質問をしてきました。お父さん、空の上には何があるのと聞いてきたんです。で、私はそこで何て答えたかというと、空の上には宇宙があるんだよと答えました。で、そうすると宇宙って何って聞いてくるんですね。で、何て答えようかなと思いながら考えて、私はその時にこういうふうに答えました。それはあれだよ、スターウォーズとかそういう世界だって答えたんです。娘はこうスターウォーズって何っていう話になるわけで、もうちょっとなんかね、こういい答え方があったんじゃないかと思うんですが、その時にこう私はなんでスターウォーズって言ったんだろうって、こう今でも後悔をしているわけです。間違えたなと思いながらですね、もう訂正をすることもできないわけで、答 空の上に何があるのって聞いたその娘の質問の意図はおそらく今考えればですけども、この天、神様がおられる世界があるっていう、そういう答えをきっと期待していたんじゃないかと、まあ、今になると思うんですが、まあ、その時私はこうスター・ウォーズってこう答えてしまったんですね。まあ、牧師でもそんなもんかっていう感じですけれども、まあ、この天という言葉にはいろんな意味があるわけで、もちろんこうスター・ウォーズだっていうふうに言うこともできるかもしれませんし、神様のおられるところという言い方もできると思います。まあ、天とか宇宙とか神様がおられるところ、まあ、いろんな言い方をすることができるんですが、まあ、実はこれはそれだけではないんですね。で、使徒信条と同じように世界中の教会で同じように告白されている、まあ、信仰告白信条の中にニカイア信条というのがあります。あるいはニケア信条と言います。賛美歌21にはついているんですが、この私たちが持っている福音賛美歌には載っていないので、ちょっとこう紹介することがあまりできないんですが、この正式にはですね、ニカイアコンスタンティノポリス信条というのがあります。で、ここにはこういうふうに書かれています。私たちは天と地と見えるものと見えないもののすべての作り主を信じますというふうに言っているんです。天と地という言葉を見えるものと見えないものというふうに言い換えたんです。これはどういうことでしょうか。まあ、地というのはこの地上というのは実際に目に見えるものです。けれども天というのは目に見えない、まあ、空は見えますけど目に見えないものだというふうに言うことができるわけですね。で、このニケア信条は私たちが見ることができるものも見ることができないものも神様が作られたと信じているんだというふうに告白したんです。例えばその時に言う目に見えないものって何かっていうことですが、ローマ人への手紙の8章の38節と39節で、死も命も御使いも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものもその他のどんな被造物もと書いてあります。死だとか命だとか現在未来あるいは力だとか、そういったものは目に見えることができないのですが、これらも神様の被造物だというふうにローマ書では言っているんです。あるいは先ほど読んでいただいたイザヤ書の45章の6節の終わりと7節にはこういうふうに書いてあります。私は主である、他にはいない。私は光を作り出し闇を創造し平和を作り災いを創造する。私は主、これらすべてを行うものと書いてあります。ここに書いてあるように、私たちが信じている神様がお作りになられたのは天と地、見えるものだけではなくて見えないものまでも全てのものを神が作られたということです。で、そこには災いを想像するというふうな言葉も出てくるので、私たちにとって嫌なもの、私たちを苦しめるもの、私たちを悲しませるもの、そういうものも神様の御手の中にあるんですよということを語っているわけです。神様はこの世界の全てをお作りになりました。天地創造の時に神様がお作りになられたものを見て、神様は極めて良かった、非常に良かったと言いました。神が作られたものは神様の目から見るとそれはとても良いものでした。 通り神は全てのものを作りました。そこの中には闇も災いも含まれています。私たちにとって負と思えるもの、マイナスと思えるものも神様は作っておられます。例えば私たちは常に完全でいることはできません。少しずつ年を取っていきます。あるいは体のどこかが病に蝕まれていきます。あるいは私たちの心の中には罪という部分があって、悪いことを考えてしまったり嫌なことをしてしまう、そういう心が私たちの中にはあります。そういう私たちにとっては負のマイナスの面も、私たちはこういうのがないといいなと思うわけですが、それら全てのものも神がお作りになりました。私たちが、私が天地の作り主である神を信じますというふうに告白をするとき、私たちにとって都合の悪いものも全部神様の手の中にあると信じているということを告白するわけです。そしてそこに私を生きさせて、私を置いてくださって、ということは私のことを神様はちゃんと分かっていて、その家に、その学校に、その職場に、その地域に私たちのことを置いているのだということを私たちは信じているのですということです。そしてその場所に自分が生きていることを神様に感謝しますという意味までこの言葉の中には含まれています。先ほどこのパルマンという宗教改革者が作った信仰とウェストミンスターの信条を紹介しましたが、日本にもいくつかの信仰告白信条というものがあります。その中に雪の下カテキズムと言われるものがあります。これは今年亡くなられたのですが、私の説教の先生でもある加藤恒明先生が鎌倉雪の下の教会と共に作ったカテキズム、教理問題です。これは今ドイツ、外国でも紹介されていて、日本カテキズムという名前がついています。カテキズムというのは教理問答という意味ですけれども、でこの加藤先生が作られた雪の下カテキズムの中に、この天地の作り主、全能の父なる神、これをどういうふうに信じているのか、こんな説明が書かれています。主イエスキリストが私たちに示してくださった主ご自身の父なる神が、私にとって祝福の父であるということです。私が救われて知る祝福された者の喜びは、まさしく私も神がこの天地の創造者であり、また父としての愛をもってこれを支えてくださることを知り、確信する喜びであります。この神の子として自分が生きていることを信じるに勝る幸せはありません。主イエスがもたらしてくださった福音の大きな実りであります。ここでは天地の作り主である神のことを祝福の神と言い換えました。そしてその後で、どんなことがあったとしてもあなたはこの神の祝福を信じますか、というふうに続いていくわけです。私たちの神はこの天と地のすべてをお作りになられました。見えるものも見えないものも神が作りました。私にとって良いと思えるものも悪いと思えるものもこの方の御手の中にあって、それはどんなことが自分の身に起こったとしても、それは神の祝福であると信じることができる。人がそれを不幸だと言おうが、私自身にそのことが完全に理解できなかったとしても、私の神は私を祝福してくださると信じる。こ それがこの短い言葉の中に秘められている思いです。例えば病気になってしまうとか、家族の誰かが死んでしまうとか、あるいは災害が起こって被害が出るとか、いろんなことが私たちの身に降りかかってくることがあります。それにもかかわらず神は私を祝福してくださっていると信じることができる。それがこの天地を作られた主を私たちは信じるということの中身です。この信仰告白を別の側面から見るともっとそのことがよくわかるかもしれません。私たちの神はこの世界を創造されました。そしてこの告白は私の起源、私の土台がここにあるということです。私はどこから来たのか、私は何をルーツにしているのかというと、そのルーツはこの天地を作った神様をルーツにしています。私が一体どこから来て、何のために生きていて、何をするようにこれから生きていくのか、多くの人がそのことを問うわけです。それは私を生かしてくださっている神様を知ることでしか見えてきませんよということです。神が人間の存在の起源です。神が私を創造したのであれば、神には私に対して、あるいは私たちに対しての計画があるということです。起源がある、スタートがあるということはゴールがあるはずです。神を知ることは私のスタートを知り、私のゴールを知るということでもあるわけです。神様にとって始めと終わりは全部一つです。完結しています。建築家が家を作り始める、その時に青写真を手にして、この家はこういうふうに完成するとイメージをして作り始めます。適当に積み重ねていったらうまい家ができたなんてことはないわけです。それと同じように私たちの人生も神様には計画があって、この時にはこういうことが起こる、この時にはこういうことが起こる、いいこともつらいこともいろんなことが起こる、そういうことを全てを通して私という人生が完全に神様によって計画されている。ちゃんとゴールまで神様は思い描いている。それが私たちがこの神の創造の御業を信じるということの中に含まれているわけです。私たちは神によって作り出されたときに、神の形に作られたと創世記の一章に書かれています。神の形というわけですから、私たちは神様の姿が私たちから見えてくるというわけです。神様は鏡のような存在として作られたというふうに理解してもらってもいいと思います。そうすると私たちが神様の方をちゃんと向いていれば神様の形が映るわけですが、私たちが別のところを見ていると別のものが映ります。神様を見ることをやめてしまって、私たちが見たいものを見ると、私たちが見ているものがそのまま映し出されていくことになります。そうすると本来の自分の生き方ではない別の生き方をすることになります。それをこのギリシャ語では神様の方を向いていないという言葉で罪というわけです。ハマルティアというのは神様の方を向いていませんよ、今別のものが映っていますよということを罪という、悪いこと、犯罪を犯したことを聖書は罪と言っているわけではなくて、 神様ではないものが映っている
。うちの娘も今中学1年生なんですが、推し活っていうのをやってるんですね。もうなんか推しになるものです。どんどん変わるんですけど、今はなんか、アプリのアニメのゲームのですね、なんとかっていうキャラクターにハマっていてですね、この間も大須に行って一日中このアニメショップに付き合わせられたんですが、このもう何々がいいって言うと、もうそればっかりもうずっとひたすら携帯触ってもうそのことばっかり考えてます。でそうするとそういう人格になっていくわけです。でこれはこの小さな子供から大きくなるまで全ての人間が同じですけれども、子供の時にある時何かに憧れを持つようになる。そうすると例えば私の頃だとゴレンジャーとかウルトラマンとか仮面ライダーというのがあったわけですが、そういうものを見てるとそういうのの真似をするわけですね。そうすると強いヒーローのようになりたいという人格が作られる。だんだん年齢によってこの見ていくものが変わっていくわけで、そういうふうにして私たちの人格が作り上げられていきます。先日この買い物に行きましたら、あるレストランからこう何家族かが出てきたんですね。見てびっくりしたんですが、子供たちはまだ幼稚園のようなちっちゃな子たちなんですけれど、もうお化粧をして、それでもうアイドルみたいな服を着てですね、そんな家族が4家族ぐらいこうレストランから出てきたんです。ああアイドルになりたいんだなっていうのがこうよくわかります。あるいは野球やサッカーが好きなら野球やサッカーの選手のことをこうテレビで見るようになりますし、そういうプレーを自分もやりたいと思うようになります。大人でもそうだと思います。大体あの本屋さんに売ってる雑誌というのは、この常にねこうもその次の興味を持つものをこう手に取れるようにこう作られているわけで、こう今自分がどんな雑誌が好きなのかということです。その人の傾向が大体こう分かるようになっているいるわけです。こういう生活がいいなと思うと、そういうものを手に取ってそれにめがけて生きていくようになります。けれどもそういうものを追い続けていくと、いつまでたっても再現がないわけです。お金も永遠にあるわけではありません。こんなことしてていいんだろうかとふとこう我に返る時がある。そこに神様が映っていないとすると、その生き方は少しずれた生き方になっているということになります。周りを気にしながら、自分はこれでいいのだろうか、変なことやっていないだろうかと不安になりながらずっと生きていかなければいけない。まあ、周りもみんな同じかと思いながら安心する部分もあるかもしれませんけれども、自分が本来あるべき生き方ができていない、それを罪というわけです。私たち自身はどこに向かって生きているかを知っているならば、そこに慰めがあるということができます。そして私たちの神はこの天地を作り、あなたを私を創造された方です。この神様には私たちの計画があります。私たちの人生を完成させようという青写真がこの神様にはもうあるわけです。そしてその神様の方を向きながら喜んで平安に生きることができるように、私たちの人生はこの神を知ることですよ。それをこの信仰ジュネーブ教会信仰モードは私たちに教えてくれるわけです。かつてパウロが言いました。兄弟たち、私のようになってください。他の人に私のような生き方をしたらいいんですよと自信を持って言うことができるような生き方ができる、それは私という存在を神様が作ってくださって、神様が私を支配してくださって、私を導いてください。このお方がおられることが私たちにとっての慰めであり、私たちにとっての喜びです。神が私を創造してくださったことを喜ぶ。そしてあなたは私を作ってくださった。
と、そう私たちが告白できるときに、私たちの喜びが、私たちの慰めが、この言葉の中にあることを心に留めたいと思います。そしてこの書を見上げながら愛の生涯でありたいと思います。お祈りいたします。私たちはこの天地をお作りになられたお方を私たちの父なる神であると信じています。主よ、この信仰を私たちに与えてくださることを心から感謝します。主よ、私たちは自分にとって良いものを喜んで受け入れることができますが、悪いものを受け取ることが難しく、そこで悩み、また苦しみます。けれどもあなたはそのような重い悩みや苦しみをも通して私たちの人格を作ってくださって、その上で私たちの人生に計画を持っておられます。あなたの作り主としての御業を心から感謝します。私の命の土台はあなたにあります。私たちのゴールはあなたのもとにあります。あなたの御手の中にあって完成されたこの生涯をあなたと共に歩んでいくことができますように、私たちの中にあなたが天地の作り主ですというその信仰をどうぞ与えてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。